もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
私50歳です。
50歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
39歳です。
39歳。お子さんは？
長女は中学校1年生。
はい。
次女は小学校5年生。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長女、中学校1年生の娘なんですけど、
はい。
学校で、
はい。
男の子からいじめがありまして、
はい、
どのように対応したらいいかなということでちょっとご相談したんですけど、
はい、でいじめってどんないじめですか？
小学校6年生の時からスポーツ少年団で剣道をしてるんですけど、
はい、
で中学校に入っても部活で剣道部に入ったんで、
はい、
その剣道部の、
はい、
男の子に、
はい、
同じクラスなんですけど、
はい、
掃除の時間にほうきで叩かれたり、
はい、
ロッカーに閉じ込められたり、
はい、
そういうことをされるんですね。
はいはいはい。
で今までずっと保育園からずっと一緒の子と上がってきたんですけど、
はい、
中学校で小学校の分校の子供が入ってきたんで、
はい、
その子は初めて中学校で初めて会った子なんですけど、
はい、
うちの子だけじゃなくてうちの子と一緒に上がってきた小学校から上がってきた男の子2人も、
はい、
やっぱり同じように叩かれたり、
あ、一緒に上がって男の子2人もこの子にいじめられてるってこと？
そうです、うちの子より先だって言うんですね。
あ、その男の子の方がね。
そうです、はい、
はいはいはい。でいじめの内容は同じようなこと、叩かれる？
そうですね、男の子の方は、うん、この間は剣道の部活の時にパンツを取られて振り回されて、それがすごいショックで、
はい、
その子のお母さんもちょっとひどいということで言おうと思ったんですけども、
はい、
子供の方は言わないでくれということで、
はい、
その2人の子供の親御さんはちょっと言わなかったんですけども、この間王将の剣道の試合の打ち上げで、
はい、
試合終わった後父兄と子供たちでこう飲んだり食べたりってする会で、
はい、
ちょっと目を離した隙に、
はい、
うちの子がこう首絞められたみたいで、
はい、
スポショーの先生の奥さんもそれを見て注意して、
はい、
うちの奥さんの方に行って、
はい、
ちょっとひどいということでこの間学校の方に行って他人の先生に、
はい、
うちの娘も言わないでくれということだったんですけど、一旦行って今までの経緯を、
うん、
先生にこう今までの経緯を話して、
うん、
先生の方では部活もスポーションも一緒で仲いいのかと思って見てたんですけどってことで、
うん、
注意してみるってことで話してもらって、
うん、
で掃除の時間も2人の先生とかについててもらったんですけど、
うん、
昨日やっぱり帰ってきて娘が、
うん、
そのどっか中に閉じ込められてしまってって、
うん、
でも他の男の子2人が小学校から一緒の小学校から上がってきた子が、
ええ、
ボディーガードみたいにしてついててくれて、
ええ、
気づいてすぐ出してくれたってことだったんで、
その2人ってのはさっき言ったいじめられてる2人
じゃなくてその
別の2人ね、はい、
はい、でうちの子は男の子も女の子もこう仲良くずっとこうまんべんなく遊んでて、
うん、
ターゲットにされるような子じゃなかったんで、
うん、
だから今回のこともちょっとショックだし、ただ周りの子供たちがその子からこう狙われてるってことを察知して男の子2人がこ うちの子供のすぐ近くについててくれたり、
うん、
他の子供も女の子もこう気をかけてくれたりしてるんで、うちの娘はこう学校に行きたくないとか、
うん、
帰ってきて泣くとかっていうことはないんですけど、
要するに周りは守ってくれてるわけですよね。
そうですね、気にかけてくれてるみたいですね、
うん、
だから、
うん、
娘のことをボディーガードみたいにして男の子2人ついててくれるんだって昨日も笑って言ってたんですけど、
うん、
そして、
うん、
昨日そういうことがあってしてもう一回もう学校に行ってこういうこともまたあったって言わなきゃいけないんじゃないかっていうことを話したら、
うん、
今日の時点で本人から直接今までどういうことがあったんだってことを先生が聞くっていうことなんで、ちょっとここは娘が聞くっていうんで、だから親が今ああだこうだって言う前に先生と娘との、
要するに先生は直接このいじめた子といろいろ話をするってことですね。
うちの娘と、
あ、お嬢さんと、
はい、今までどういうふうになったんだなってたんだっていうことをもう一回確認するっていうんです。
親からじゃなくて直接を聞いてその後対処するというふうに今なってるということですね。
そうですね、
それ
ただあの、
はい、
スポ少でも毎週木曜日の夜行くんですけど、
うん、
その子のお母さんも一緒に来て、
その子っていうのは
そのいじめた側の、
あ、いじめた側のお母さん、
母親も一緒に来て顔合わせてるんですけど、
はい、
だから私の方としては、
うん、
やっぱり直接本人に親の方に行って、うん、こういうことあって、
うん、
首まで絞められていくらふざけてても困るってことを言いたいんですけど、
うん、
うちの妻は、
うん、
あの学校の先生に話して、
うん、
学校の先生の方から
その相手の親に言ってもら
った方が、
うん、
でうちの娘は学校の先生とか学校の方には言わないでくれっていうふうに言ってたんで、だから私が妻と一緒にどういうふうに動けば、
うん、いいのかということです。
いいのかってちょっと今回こういうことあってちょっと今までで初めてなんで。
わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
すいません、お願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
一番大事なこと、まずね、いじめのルールってあるんです。まず話しますけども、
はい、
いじめのルールはまず現場を抑えるということですね。
二、はい、
つ目はこれが学校側の中で起きた場合には、
はい、
担任の先生に口頭では絶対言ってダメなんですね。口頭では、
はい、
必ず担任と校長宛てにですね、
はい、
箇条書きに先ほど言ったように1何月何日時間も書くんですよ、
はいはい、
何月何日の何時頃ロッカーに閉じ込められた、
はい
はい、何月何日何時頃、例えば先ほど言った、放棄でなんとかありますね、
はい、
でこの場合に学校側はどのような対応していただけますかっていうのは絶対に書面で出した方が一番いいんです。これ
はい、
書面っていうのは公的になるんです、
はい、
公的は感情ではないんですね、
はい、
事実っていうものはどうしてもその事実をどう答えるかっていうことは学校側の義務なんです、
はいはい、
ただしその時条件は、
はい、
その個人、いじめたお子さんの個人はですね、
はい、
そこには書面には書いてはいけないんです。
相手の名前を書いてはいけない
んですか。いけない。学校側に出す書面っていうのは、
はい、
もしどこかでたまたまその書面が落ちていても、こういう事実はあったけれどもってことはいいんですけども、
はい、
個人のものは書いちゃいけないんです。
うちの方の名前は
いいです。それは当然です。
あ、いいですか、はい、
ね、そうすると学校が初めてそこでそれ書面を見て、今度口頭で誰ですかって聞きます、
はい、
やっぱりそこは本当に事実で対応するというのはこのいじめのルールなんですね、
はい、
で2番目はその父兄たちがいた時、今回はその場合になりますよね、
はい、
首を絞めた時にですね、
はい、
その首を絞めた坊やちゃんのお母さんはいらしたんですか。
いました、はい、
そこで対応できなかったらこれおしまいですよね。それは怒ってもしょうがないんです。
だからその時に、うん、なんでお前いたのにその時に注意しなかったんだ、見たら洗い物をしてて、してる時にそれが起きて、そのスポ少の先生の奥さんがうちのかみさんの方に言いに来たって言ったので、その時に相手に言わなきゃダメだろうって言ったんですけど。
そうですよね。
はい、
で私もねちょっと今ちょっと気になることがあるんですね、
はい、
よく皆さんいじめいじめとおっしゃるんですけども、
はい、
お嬢さんの場合どうか分かりませんけれども、
はい、
大人が見た世界と子供同士の世界って違うんですよね、実は。ですからお嬢さんが言わないでって言ったところにすごく気になるんです。お嬢さんとてもね人気のあるお子さんと思いますよ。でその坊やちゃんは違うとこから来たお子さんでしょ。
そうなんです、はい、
とか寂しいってことありますよね。なぜかっていうと大変申し訳ないんです、一つだけ、その二人の男の子をいじめた時にパンツを取ったって言いますね、
はい、
それなんて言うんでしょうね、笑いを誘ってしまうようにいじめになってるんですよ。
あ、
悪ふざけ、
あ、
ね、今の子たちは悪ふざけも本気のいじめもね、もうぐっちゃぐちゃになってるんです。
男の子助けてくれた男の子たちはやっぱりそういうふうに言ってました、
うん、そうです
よ
ね、
はい、
でもこれ昔もあったんですよ。プールに行くと男の子のパンツ取っちゃうんですって皆さん、やだやだって言うんですけども、そうして絡み合うこともあるんです。これそうだとか違うとか言ってるんじゃないですよ。そのぐらいにもっと余裕があったんですね。
あの余裕がないんですよね、
ないんですよね、
私の
方
にも。
わかるよ、すごく、はい、でね、このお嬢さんが、私ね、そのいじめた男の子は首を絞めたっていうのがどういう状態かは誰も見てないんですよね。
そうですね。
でしょ、
客観的なその首を絞めたってことだけで、
そうなんです、動いてるんです。
もうこれはっていうふうに、
あ、よく分かってました。そうなんです。で他の男の子たちが、はい、今度いじめるかもしれないから僕がついてあげるねって言ってますね、
はい、
非常にそこになんとなくね微笑ましいね、いじめだと思いますけれども 私の感覚だとゲーム感覚に見えるんですね。で、ロッカーからすぐその子が出してくれたんでしょ。
そうですね、はい、
それもそのいじめた男の子が計算してるんだと思うんですね。
あ、
だからなんとかお嬢さんに触れたいってこともなきにしもあらずというように善悪をもう一番分かってのお嬢さんです、実は。このいじめってのはね、いじめる側もいじめられた側もどれが真実かはその本人しか分からないんですね。そう考えると、まずお父様がですね、
はい、
今日なぜ電話来たんですか。
不安だからですね。
その不安は何ですか。
あの、同じ地区で同じ中学生があの自殺したんですね、いじめで。
ああ、ええ、
それももあっていじめに対してちょっとピリピリしてるってことがあったんで、
ええ、あのですね、いじめに色があるんですけども、はい、女の子が、
はい、
女の子同性にいじめられたケースと、
はい、
異性にいじめられたというケースと違うんですけども、
はい、
お嬢様はその男の子一人だけですよね。
そうですね。
ね、
はい、
そのいじめられて亡くなったお子さんっていうのは、
はい、
集団ですか。
集団です。
同性ですか。
同性です。
多分そうだと思います。そこが違ってるんです、色が。今回私なぜね、はい、曖昧に言ってるかってどちらか分かりませんよって言ったのは、
はい、
お嬢様の場合ケースが違うんですね。もしこの剣道をどうしても行きたかったならば、
はい、
お母様は一緒についていくことはできないんですか。今
あのスポ少の方には行ってます。
そうですね、学校が、
学校の部活の方にはちょっと時間的に合わないので。
でも学校側の部活はこの男の子とかお友達がついてますよね。
そうですね、はい、
それをお父さんがもう言って頼むねお願いねって言っておけばいいんじゃないかしらね。陽気に、
あ、
私は陽気に持ってきます。全ては陰気に持っていかないんですね。なんかうちの子ね、なになにちゃんに気に入られちゃったね、守ってってくれないかって言いますね。あのね、子供ってのはね、
はい、
あの子がいじめるから守ってくれってなると、ね、陰気になるんです、
はいはい、
仲間も一緒、全て何事も陽気に、感謝の心の陽気っていうのはね、本当に広がっていくんです。ですから学校ではその男の子とか女の子ね、
はい、
ありがとうありがとうですよね。そしてプライベートの剣道はお母さんが行く、
はい、
そして奥様にも今度会った時にこの対処どうしますかってことをしっかりと相手のお母さんも言える準備をしておくんです。あの時の打ち上げの時にはまさかと思ってことを改てることはできないので、
はい、
抑えましたが、これで2度目でもうこれ以上我慢することはできませんってことを申し上げるだけです。
ああ、そういう言い方で。
そうです。人間はね、準備したら怖くないんですね。わ、
はい、
かりますか。
わかりました。
多分ね、異性から一最初に聞いた時に異性だったものですから、
はい、
あ、お嬢さんって人気のあるお嬢さんだなと思ったんです。これ同性になるとちょっと陰湿なので、同性と異性って違うんです。そこが良かったですよね。知恵を出して陽気に、
はい、
だけれども必ず過剰書き、
はい、
感情を入れない、
はい、
事実を事実として書く、その頭でこれを乗り越えていただきたいなと思いますけども、先生いかがでしょうか。
ね、今あの本当にいいアドバイスを受けましたね。
先生たちのお話を聞いてやっぱり多分ハマってもらいたいというか、
うん、もしそれだとすればよかったですね。
あ、そうですか。
うん、先ほど大原先生がいじめには色があるって言ったのはこれ大切でね、
はいはい
は
い、
このいじめがどういういじめかということをしっかり認識して対応してください、
はい、ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
本当に悲劇になるいじめはみんなで長期にわたって一人の人間をいじめるときです。